近藤隆二のいつまでも発展途上人。こんばんは、パーソナリティの近藤隆二です。今日もこの番組を聞いていただきありがとうございます。皆さんどうぞ最後までお付き合いください。この番組では人が日々変化成長し続けることの大切さをお伝えしてまいります。私が日常の中で考え感じたことをお伝えしたり、素敵なお話をお聞かせいただける方をゲストにお招きして、皆様に気づきのきっかけをお届けできればと思います。今日は今年これまでゲストにおいでいただいた方々、読んだ本などから教えていただいたこと、私が考え感じたことなどから少し分かってきたことをお話しさせていただきます。新型コロナウイルスの収束が見えない現在こそ、生活や仕事の質を上げていきたいですね。そしてそのためには自分のタイプ、価値観を知り、それに沿った行動をすることが大切なのではないか、こんなことをつらつらお話したいと思います。どうぞ最後までお付き合いください。この番組はご縁応援貢献をテーマに、夢ある番組をお届けする夢の種放送局、東京スタジオからお送りいたします。皆さん改めましてこんばんは、パーソナリティの近藤隆二です。この収録は5月の下旬に行っています。まだ新型コロナウイルスの収束が見えない状況ですけども、この放送をされている頃には安定したそんな環境になっていることをお祈りしております。こんな時代なんですけども、こんな時こそ生活や仕事の質を上げていきたいな、そんな風にも思っています。本当にこのコロナの影響で大変な状況の方がたくさんおられて、日々ご苦労されていると思うんですけれども、これを機にですね、いろんなことを真剣に考えるきっかけもいただけたのではないかなというふうにも思っています。いろんなことが起こりますけれども、それをマイナスだけではなくプラスに捉えられる部分も見ながら、私自身も過ごしていきたいなというふうに思っています。こんな時代、だからこそやっぱりこういい環境、いい状態を作って、日々生活したり、いい仕事をしたり、いい組織を作っていい成果を上げていったり、こういうことにしっかり取り組んでいきたいなとも思っています。それぞれの場でいいパフォーマンスを発揮するということですね。こういうことを私自身も今考えているところです。で、これまでいろんな方のお話とか本を読んだりして、私の頭の中で少しずつこういろんなことがまとまってきていますので、今日はその辺を あでもないこうでもないと言いながら、お伝えしていきたいんですけども、まずこのパフォーマンスを上げるということに関しては、私はかつてちょっと勉強させていただいたことがあるんですけれども、スポーツ心理学の専門医でスラムダンク勝利学の著者辻秀一さんのフローマインド理論が参考になるというふうに思います。初めて聞かれる方もいらっしゃると思いますので、その概要を少しお伝えしたいと思いますけれども、 まあ人間の心の状態にはフローな状態とノンフローな状態があるっていうこと。でフローな状態というのはご機嫌な状態、揺らがずとらわれず安定している状態、まあ一言で言うといい状態、まあ、こういう状態があります。でもう一つノンフローな状態というのは、不機嫌な状態、揺らいでいる状態、何かにとらわれている状態、まああまり良くない状態、まあ、大きく分けるとこういう2つに分かれていて、人の心っていうのはこの間を揺らいでいるっていう、まあ、こういうふうな考え方になります。で極端にフローとか極端なノンフローっていうこともあるんですけれども、微妙にこっち微妙にこっち、まあ、そんなこともよくある、まあ、こんなふうに考えていただければと思います。でこの理論の考え方はフローな状態で行動すると良いパフォーマンスが出ます。良い結果が出やすいです。なのでできるだけ自分の心をフローな状態に、保つようにしましょう、まあ、こんな考え方なんですね。でこんなの当たり前だっていうふうに思われる方も多いかもしれませんけど、まあ、これスポーツの世界を見るとねよくわかりますよね。よく一流のスポーツ選手がゾーンに入ったっていう風な感じの時がありますけれども、まあ、今年ですと大リーグの大谷翔平選手なんかは時々そんな感じの時がありますよね。投げて打って走って全てパーフェクトみたいな時がありますけれども、ああいったパフォーマンスが出せる時はおそらくフローな状態、まあ、超フローな状態になっているのではないかなというふうに思います。であそこまでのですねことをちょっと望むのはなかなか難しいんですけれども、こういう考え方を知って自分の心を意識するようになると驚くほどやっぱりブレてることが多いです。でノンフローになりがちなことがやっぱり私自身は多いなというふうに感じています。まあいろんな本なんかに書かれていますけれども、そもそも人の心はリスクをまあ未然に防ぐためにそういったそのノンフローになりやすい、まあ、そういった傾向があるということも言われていますので、意識していないとそちらの方に触れてしまう。でそれを、できるだけフローな状態にしていきましょうということなんですね。で人の心はなぜそういうふうにノンフローになるのかというと、まあ、外の要因にとらわれること、まあ、環境とか出来事とか他人とか、まあ、こういったことが言われているんですけども、環境というのは例えば雨が降ってるとかですね、出来事っていうのは自分に都合の悪いことが起こったとか、他人ですと自分が嫌いなタイプの人が近くにいるとか、まあ、そんなことなんですけれども、で一般的にそのフローな状態を保つためにはポジティブ思考をすればいいっていうふうに言われていますけれども、こういった環境とか出来事とか他人っていうのはこれポジティブ思考しても変えることはできないんですよね。で無理にそれをポジティブに、まあ捉えようとすると逆にそれは囚われているということにもなります。でこの件に関しては多摩大学の大学院の名誉教授の田坂博史さんも同じようなことを言われていて、まあ、心には双極性があって、無理やりポジティブな思いを持とうとすると逆にその心の中にマイナスの思いが蓄積される、まあ、こんなことを言われています。ちょっとこれすごく難しい考え方ですけども、ただこれを読んだ時に私なるほどなっていうふうに思ったんですね。私以前まあ、生命保険会社の営業をしていたことがあって、そこで年に何回かなんていうコンテストみたいなのがあるんですよね。でそこで営業所とかあれ支社とかそういうところでみんながこう決起大会みたいのをするんです。でそういう時に、自分はこれだけの数字を絶対やるんだとかって言わされたりするんですよね。でその時はですね、表面的にはこうポジティブに見えるんですけど、実は心の中では 本当にできるかなとか、あできなかったらどうしようとか、かっこ悪いなとかですね、なんかそういうネガティブな思いもですね、やっぱあったりするわけです。そういうことを田坂さんは言われてるのかなっていう気がします。なのでそのポジティブな状態にするっていうのは実は思いのほか難しいですね。でその辻さんなんかはよくどうするかというと、物事にがどういうことがあったりとか、どんな環境だったりとか、どんな人が近くにいたりとか、そういう関係なしに、自分の心をもう保つ、まあ、例えば一生懸命すると考えるとかですね、人を応援すると考えるとか、まあ何に対してかわからないけどもありがたいと考えるとか、あるいは今に生きると考えるとか、まあ、こういうことを、思うと、フローになりやすい、まあ、こんなことも言われています。でさっきお話した田坂浩司さんなんかは、まあ、絶対肯定の考え方なんていうことを言われていますけれども、結構これ難しいですよね。やっぱりあのすぐにこれじゃあそういうことができるかというとなかなかそうもいきません。まあ、辻さんなんかこれトレーニングをし続けるということを言われていますし、まあ、田坂さんなんかはやっぱり修行が必要だっていうね、こういうことも言われていて、私自身もこうお話をしながら、じゃあ自分がそれ日々できてるかなと考えるとなかなかそうもいかないですよね。ただまあそんな時にでもやっぱりいい状態を作ったり、いい仕事をしたり、いい成果を出したり、これは仕事だけではないかもしれませんけれども、そういうことはやっぱりしていきたいですよね。でさっき言ったこうフローマインド理論っていうのはこれ非常に私はいい考え方だなというふうに思っているんですけれども、ただフローな状態になって良いパフォーマンスを出すには他の考え方もあるんではないかなということも最近思っています。でこれはあのこの番組にもゲストでおいでいただいた梶君雄さんとこの番組で話している時にヒントをいただいたんですけども、まあ梶さんはあの結果重視型、プロセス重視型っていう大きく2つのタイプが人にはあって、これに気づいてそれにマッチする考え方、行動をすることで、まあパフォーマンスが上がるのではないか、まあこういったことを言われています。でこの考え方はその自分の心を整えるとかそういうことではなくて、そもそも自分ができること、意識しなくてもできることとか、意識しなくてもできるやり方とか、まあ、そういうことを知って、それに沿って行動する。そうするとおのずとできてしまってパフォーマンスが上がる、継続もできる、まあ、こういうことを言われているんですよね。この考え方も非常にあの面白いなというふうに思っています。まあ、結果重視型、プロセス重視型、この大きな2つに分かれるんですけれども、皆様は、まあ、この言葉を聞かれてご自分はどちらかな、どういうふうに感じていらっしゃるでしょうか。まあ、あの後半はですね、この結果重視型、プロセス重視型っていうのはどういうものか、まあ、そういったことからですね、またお話をさせていただきたいと思います。前半は生活とか仕事のパフォーマンスを上げるにはフローマインド理論という考え方が役に立つかもしれません。まあ、フローな状態、いい状態、心の状態でいればパフォーマンスが上がりやすくなる。ただそれにはやっぱりトレーニングとかそういったことが必要なので、それプラス 自分のタイプを知ってそれにマッチする考え方行動をすることでおのずとパフォーマンスが上がるのではないか、まあ、結果重視型プロセス重視型、まあ、こういった2つのどちらに自分が当てはまるのかということを考えてそれに合った方法を取っていけばうまくいくのではないか、まあ、こんな話をさせていただきました。で、皆様この結果重視型プロセス重視型、まあ、どちらに自分が当てはまるのかちょっと考えてみていただきたいんですけど、まあ、結果重視型というのは、まあ、成功が基準で自分視点で自分の才能で結果を狙う、まあ、どちらかというと男性的、まあ、プロセスよりも結果競争とかですね、そんなイメージの方ですね。で、プロセス重視型っていうのは幸せが基準、他人物中心視点、他人が関わることで成果を出す、で女性的、直接的には成果を出さなくてみんなが仲良く分かり合って成果を出していく、まあ、こんなイメージなんですね。いかがでしょう。なんとなく自分はこっちかなっていうふうな、ことが分かってくるのではないかなというふうに思います。で、これはどちらがいいということではなくて、自分がどちらのタイプなのかということを、まあ、知ることが非常に重要なのではないかなというふうに思います。で、先ほども私の昔の仕事、まあ、生命保険会社の営業していた時の話をしましたけれども、私はこの分類でいくとおそらくプロセス重視型じゃないかなというふうに思っています。結果重視型は成功が基準ですから、目標を決めてそれに、一直線にもパワーをかけて向かっていける、まあ、こういうタイプなんですけれども、なかなかそういうのが苦手だったんですよね。で、まあ、営業するときもやっぱりお客様のにご理解いただいて納得いただいて本当にメリットがあるかどうか、まあ、自分もその辺を納得して、そういうことをお互いが共有することで、必要なものを、まあ、お求めいただく、まあ、こんなスタイルの仕事をしていたなというふうに今思い起こすと感じます。で、今も同じような状況だなと思っていて、クライアントを何としてでも得るんだみたいなですね、そういうふうなことを思ってやってもなかなかこれうまくいかないんですよ。まあ、このラジオももしかしたらそうかもしれませんけど、ブログを書いたりとか YouTube で動画を配信したりとか、メルマガをお送りしたりとか、あるいはセミナーをしたりとか、まあ、そういうことをしながら、自分にマッチする方がいらっしゃれば、何か自然に、クライアントになっていただく、まあ、こんなイメージで今仕事をさせていただいています。なので、自分はプロセス重視型なんだろうなというふうに今思っています。まあ、で、これはプロセス重視型いいということではないです。生活でも仕事でもやはり何らかの成果を出さないと、まあ、これダメなわけですから、どちらが自分に向いているかで、まあ、効率的にその成果が出やすい方法を選べばいいということですね。自分がどちらのタイプか理解してそれにマッチした行動をすることで、まあ、ストレスなくこれ継続できます。で、その結果パフォーマンスも上がる可能性が高くなる、まあ、こういうふうに考えていただければと思います。で、個人として生きていく、あるいは仕事をしていくのであれば自分のタイプ、まあ、価値観にマッチした方法を行えばいいんですけれども、組織っていうのはなかなかこれ難しくてですね、自分一人がそういうふうに、やっていてもこれうまくいかないわけですよね。例えばある組織、まあ、会社でも結構です。会社の社長が自分は自分の価値観やタイプにマッチしたやり方をしているんだけれども、その社員がそれにマッチ していないっていう場合のことを考えて見ていただければと思うんですよね。例えば、そうですね、 まあ、人に優しくするっていう、こういう価値観の社長がおられたとしましょうか。で、その社長は人に優しくする、お客様にも優しくする、社員同士も優しくする、そういうことを価値観として持っていて、そういうことをしようというふうに言ってるのに、社員の人たちがそうじゃなかったらこれうまくいかないですよね。なので、組織の構成員がこの価値観を共有していないと、その組織のパフォーマンスには上がらないんだと思います。まあ、ですから経営者というのは非常にこう難しいなというふうに思いますよね。なのでやっぱりスタッフを採用するときには、その価値観を、まあ、明らかにしてですね、それをしっかり伝えて、それに共感できる人に来ていただくということが非常に大切だなというふうに思っています。逆に組織で働く人は、その組織の価値観がどのようなものなのかということをよく確認して、自分と合うのかどうか、まあ、そういうことを確認して働くようにしなければならないですね。で、この価値観が合わない人が一緒に働くというのは結構辛いものがありますので、これ非常に大切だなと思っています。なのでまず、まあ、経営者の方も働く方も相互自分の価値観を理解し、していないといけないですね。で、この価値観というのは、まあ、いろんな価値観があるんですけども、まあ本当の自分の価値観ですね。まあ価値観といっても、その、まあ、人間は今まで生まれてからいろんな環境とか教育とか、いろんなことでこう、なんて言うんでしょうね、刷り込みがありますから、価値観だと思っていることが本当は自分はそう思っていないなんていうこともあったりするんだと思います。なので皆さんがその本当の価値観って何だろうかっていうことをこう考えて、それをまず明らかにしておくってことが非常に大切だと思います。で、それで共感できる人が一緒に働くっていうことが、その組織の構成員にとって、非常にその幸せなことになるのではないかなというふうに思います。で、このことを感じたのは、この番組にもゲストでおいでいただいたネットパートナーの渡部照也さんとお話ししているときに、渡部さんが昔、もう誰でも知っているような著名な名経営者の勉強会で何年も学び続けて、そこで学んだ経営理念とか行動規範を自分の会社に取り入れって言ったけれども、全くうまくいかなかった、こういう話を聞いたからなんですね。これはさっきお話しした、自分の本当の価値観でないものを自分の会社に持ち込んだのでうまくいかなかったということを渡部さんは言われていました。で、社員の中にはこれについてこれず辞めた人も数多くいたようですし、渡部さん自身も何かやっていても本来の自分からどんどん遠ざかってしまって、本当にこう大変だったということを言われてましたね。で、今まで学んだことをもう全部手放して、もうその勉強会にも行かなくして、で、それから自分独自の価値観を見つけるようにして、それを会社に伝えていくことで経営がこう好転した、こんなことを言われていました。ただ、本当の自分の価値観を見つけるって実は結構大変で、まあ、渡部さんの場合にはまだ自分の本当の何か分かっていないんだっていうことも言われていました。今もこう続けていて、まあ、自分教のバイブルを作るなんてことを言われてましたけど、まあ、今もこれから自分の本当のその本当の中身っていうのは何だろうかということを、まあ、掘り続けている、まあ、こんなことを言われてましたね。で、さっきお話しした梶君代さんとも同じような話をしたことがあって、梶さんもこの価値観の明らかにする方法なんていうことをいろいろお話しいただいたことがあったんですけども、なんて言うんでしょうね、頭で考えるとなかなか言語化できにくい部分もあったりしますから、まあ、自分の身の回りにある自分が心地よく思うものとかですね、なんかフィーリングが合うとか、そういうものを探して、そういったものの中から 気になる言葉とか、まあ、そういったものをピックアップしていくといいんではないでしょうか。まあ、こんなことを言われていました。具体的には、まあ、例えば分かりやすい例でいくと、本とかですね、まあ、テレビとかもそうかもしれません。あと好きな人とかですね、尊敬する人とか、そんな人もあるかもしれませんね。あと私は最近よくあの漫画とかアニメを見たりするんですけど、そういったものの中にも非常に何て言うんでしょう、こうビビッとくるっていうんでしょうかね、そういったシチュエーションとか言葉があったりします。でそういったものを一定期間どんどんどんどん書き溜めていって、である程度書き溜まったらですね、それを、まあ、まとめていくっていうんでしょうか、どうしてもこれだけは外せないみたいなもの、あるいは、ビビッとくるものじゃなくてこれだけは絶対嫌っていうものをですね、どんどん書いていってもいいかもしれません。でその反対のものが自分の価値観になるわけですから、そういったものをそうですねまとめて、で自分に、まあ、自分の心にこう、まあ、問い合わせてみるというんですかね、まあ、そういうことをしてみて、まとめていく。でなかなかですね本音の部分というのは出にくいと思いますので、まあ、それを継続して、いくといいのかもしれません。で自分自身もやっぱりいろんなことを学んだり感じたり教えてもらったりして成長していきますから、価値観そのものも、従来感じていたものにもっと深いものが出てくる可能性もあったりすると思うんですよね。そういうことを継続して、その都度バージョンアップして、伝えていくってこともいいのかもしれないなっていうふうに思っています。ということで今日は自分の価値観を明らかにすることが良い生活、良い人生、良い仕事をするのに非常に役に立つのではないかということについてお話ししました。この中でも何か一つでもですね皆様のお役に立つことがありましたら幸いです。今日も最後までお聞きいただきありがとうございました。今日も最後までお聞きいただきありがとうございました。まだまだ自分の頭の中でまとまっていないことを何かこうスラスラとお話しさせていただきましたが、いかがだったでしょうか。なんかちょっとこれは違うんじゃないかなとか、ここはすごくなんか共感できたなんてことがもしあればぜひ、何かメッセージなどいただければと思っています。私自身もまだまだ自分の価値観が何だろうかということをこう探りながら、まあ、生きているような感じで、もしかしたらこれ一生こういうことをしながら行くのではないかなというふうにも思っています。まあ、皆さんはもしよろしかったら自分の価値観どんなものなのだろうか、ちょっと考えてみていただければとも思います。ではまたよろしくお願いいたします。あのひまわり柔らかな風に押されてバスは進んでく